Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。世田谷美術館では2020年7月4日から8月27日まで作品のない展示室という企画を開催いたしました。その最終日の閉館後にクロージングプロジェクトとして明日の美術館を開くためにというパフォーマンスを行いました。ダンサー振付家の鈴木幸男さんに構成や振付をお願いし、世田谷美術館にゆかりの深いアーティスト、また美術館スタッフも参加して、明日の美術館を開くためにという願いとともに、美術館の空間と時間を味わう静かなひとときでした。コロナ禍により残念ながら非公開のパフォーマンスとなりましたが、映画監督の杉田京士さんに記録映像を撮影していただき、10月17日から YouTube で公開しています。このポッドキャスティングでは、2回に分けて杉田さんにじっくりお話を伺いました。後半となる今回は、明日の美術館を開くためにの撮影現場の様子、特に映像の最初のシーンを撮った時のことなどをお話しいただきました。ナビゲーターは、クロージングプロジェクトを企画した学芸員、塚田美希が務めます。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
で、ここでその、この間撮っていただいた明日の美術館を開くためにに戻るんですけれど、あのパフォーマンスの企画は鈴木幸男さんという、これまた長年美術館に関わってもらっている振付家ダンサーの方にご相談して、作品のない展示室という、非常事態の中で生まれた稀有な場所と、そこで起こったことをこう忘れないようにするために集まりたいんですというところから相談して始まった企画だったんですけどもね、一般のお客さんを入れられないっていうことになって、でひょっとしたら最悪一般のお客さんどころか、あの企画は美術館にこれまで関わってくれたいろんなパフォーマーの方にも集まっていただこうというところから始まったんですけれど、そういう方々も誰も来れないかもしれない、最悪の場合。それでも何か成立させるにはどうしたらいいかってことで、幸男さんが率いている、若いダンサーたちによる、カンパニーの人たちがあの空間と時間を味わえる動きを淡々とやるという構成になり、でそこにこの世田谷美術館のスタッフですね、学芸員も事務方も、いろいろな人がそこに集うという状態のものになった。でそれを杉田さんが撮ってくれた。で私自身は、いつもそうなんですけど、現場を仕切る立場だともういつも頭がごっちゃごちゃで、その場にいるけどいないみたいな感覚もあったりする。もういろんなことを考えて、ごちゃごちゃになるんですけれど、杉田さんの映像を見て一番私が嬉しかったのは、そのこの美術館のスタッフがの存在がきちっと残ってるっていうか、基本的にダンサーの方々がプロの方々が場を先導して作っているというものにはなったんだけれども、それを取り巻いている事務方のあの人とか、立場的には偉いあの人とか、そういういろんな人たちが無理なくその場にいて、しかもただのお客さんというふうにも見えなくって、あの空間を作る一員にきちんとなってるっていうふうに見えるように撮ってくださってたっていうことが実は何よりも嬉しかったんですね。
それは、
はい、
本当にそうだったからっていう今の塚田さんのお話だと、やっぱその映像カメラで何かができるって感じに思われちゃうかもしれないと思って、別にね、できることはないんですよそれは今塚田さんがおっしゃったような場が生まれてたっていうことで、 それはまあ撮影スタッフ 3,4 人いましたけど、そのなが何かをしたわけではないです。ただだからできるのは今ここで何を撮るのが、何を撮るっていうか、あ、そう、あのカメラで何か撮るときってやっぱフォーカスを決めるんですよ。それは物理的なフォーカスじゃなくて、うん、心のフォーカスで、例えばですね、そうそう、分かりやすい例だと、よくワークショップであの参加者の方に、ご自身のいつかの記憶の本当短い時間、誰かとの一言二言のやり取りみたいなのを撮ってもらうことがあるんですけど、それやっぱり人によってフォーカス違うんですよ。あの自分以外の人に自分役と、そのやり取りをした相手役お願いして、自分はカメラで撮るんですけど、その自分役の人というか自分をにフォーカスを当ててる人もいるし、その相手の人が主人公になっている時もあるし、あとたまにその空間主人公にする人いるんですよ。いますいます。その2人がやり取りをしている時のこの場所みたいなのが多分フォーカスなんだろうなっていう人もいて、そのだからそうですね、何かを撮るときってフォーカスどこに当てるかっていうのはもしかしたらちょっと 大事。だからその明日の美術館を開くためにはめっちゃ難しかったと思います。なんかその今日私たちが来て、ここに来て、あ、そっか、だからできるのはそれぐらいかも。そのさっき塚田さんがおっしゃったような、みんなが無理なくいるみたいなことは私たちは何もしてないというか、本当にそうだったっていう場所に置かれた時に、じゃあそれを見た、その場所に一緒にいるカメラっていう道具を持った私たちはどこにフォーカスを当てるんだろう、でそのそこにフォーカスを当てるとしたらどこにカメラを置くとそれがさらに映りやすいんだろうみたいなことをずっとこう悩みながらやる。それにそれはだから反応だから、そうなんですよね、あのカメラやるのって結構全身運動と変わんなくて、筋肉全部使ってるんですよ、あの三脚に置いてても。
あ、そうなんですか。
あのそうですね、あのそのカメラのフォーカスがずれないように、それは物理じゃなくてやっぱり心のフォーカスずれないように、はい、ずっと筋肉を調整してるんで、
なるほど、
ね、すごい汗かくんですけど、あ、だからその下手したらそっちにいる、例えばダンスをしてる人がいたとしたら同じぐらいダンスを動いてないけど しちゃうんですよ。
なるほど、
動いてないけどでだからでそのこれにフォーカスを今当ててるかもしれないっていうものも変化どんどんしていくので、はい、さっきまでなかったこれが出てくるとかも常に起きるから、それに反応できなかったら多分この仕事できなくなる時というか、はい、今回の映像で言えば途中であのデッサンをしていた、彫刻家の三宅一輝さん、
はい、あの眼鏡をかけてちょっと髪の長い方がね、
そうです、
あの、
はいはい、三宅さんに振ったのは私なんですけど、2回目でやってて、あの場で今、あ、三宅さんデッサンしてる、でも三宅さんだって思ったけど、だからそこが選択の時で、私が三宅さんを撮り始めると その時進行されているパフォーマンスの方は撮れなくなるし、はい、
そうですね、
まあ、もう一台カメラ飯岡由紀子さんという方が撮ってくれて、まあ、飯岡さんは撮ってくれてる、でもあの一応レンズが、私は広めのレンズを使ってて、井岡さんは少しあの、望遠気味の狭い絵を撮っているはずなので、まあ広い絵は撮れなくなるっていう、だその取捨選択しなきゃいけないんですよね。でももうそこはね従うしかないというか、ここ迷うとどっちも撮れなくなるから、そこあの広いこっちのパフォーマンス撮ってても、あ、でも今三宅さんがとか思ってると多分フォーカスがずれてくるんですよ、はい、
なるほど、その
心がずれちゃうから、
心のフォーカスが心があらぬところに行っちゃうから、
行っちゃって一致しなくなっちゃうんですよね、カメラと。だからもう従った方がいいみたいな、そうだからあの記録の撮影、美術館とかも よく多分職員の皆さんも記録のためにってビデオを撮ると思うんですけど、これもう実は撮ってる人の心に従った方がいいんですよ。
なるほど、
そうじゃないと、あの後で見ても全然あの 頭に入ってこない映像になっちゃうっていうか、これは記録だから今これが起きてるのを撮っておいた方がいいんだろうか、あ、これを撮らないと後で見る人がわからないかもしれないとかって気を使ってずっと撮ってると多分何も映んないんですよ。映ってるけど、
はい、わからない、
わからない、
わからなくなっちゃう、
ないみたいな、そこに何もないみたいな映像になっちゃうんですよ。
あ、何かは映ってるけど、
ただ映ってるだけっていう映像になって、それ記録にならないんですよ。
なるほど。
で、もう今日を記録を取る人はこの人って決まったら、もうその人の目がいっちゃうものに行った方がいいんですよね。それがもうたとえ狭い世界でも、あのカメラの フレームは別に世界を区切らないんですよ。あのカメラなくたってあるんで、あのどこを切り取ろうが平気であるんで、
世界はね、
世界は、
世界はありますね、はい、
動じないんですよ。だからどこ撮っててもいいんですよ
そういう考え方、
そう、でそこをちゃんと、狭いところだろうがそこをちゃんと撮ってると、そのフレームの外も見えてくるようになるんで、だってここがこうな理由はこっちにもあるから、こっちがあるから今ここがこうなので、うん、ここがちゃんと撮れてれば、うん、あのおのずとその周りの世界も見えるから、
そこへの信頼がないと撮れませんね逆にね。
いや、それはね、全員大丈夫、
大丈夫、
それは、うん、100人いたら100人が面白い映像を撮ると思います。
なるほど、
はい、ただその人がちゃんと自分の心に従えたら、
う
ん、
ってことですね、
はい、
自分がこれだと思ったものに従いさえすれば大丈夫ってことですね、
はい、どうしてもこれ撮っちゃう自分ごめんなさいってみんなが撮れれば大丈夫なんです、うんうん、そこでちょっといい映像とかいう考えが入ったり、こう撮ったら面白いんじゃないかみたいな、はいはい、あと受け狙いとかがもう全てをダメにしますねこれみんな面白がると思うよみたいに撮ってるともう大失敗です。己が一番いいやつ、まあ、自己満足というか、自分が響かないものは人に届かないので、うん、まず自分が最前線で響いたものを見る、うん、撮る、うん、で本当に見入っちゃった時って人ってね、カメラ撮るの忘れるんですよ。これがね、ドキュメンタリーの時の難しいところで、
あ、そんなもんですか。
今起きてる時にはすごい夢中になって見てる時ってね、はい、それプロでもやりますよ。
あ、そう、撮ってないの、
撮るの忘れてるんです。
あ、そう。いや、いい話ですね。それはとてもいい話。
たびたび自分も経験あります。あ、なんで撮ってなかったんだみたいな。
なるほどね。はい、いや、今のはとても面白いし、素敵な話ですね。あの、撮れるって何が撮れてるんだろうっていう話だったと思うんですね。あの、あと面白かったのは、世界はちゃんとあるのだから切り取ったところで世界はなくならないっていう、これあんまり聞かない話だなと思いましたね。映像とか、写真とかの、例えばまあメディアリテラシーみたいな話になると、それは必ず現実の一断片でしかないのだから気をつけるようにっていうふうなことはよく言われると思うんですね。例えばその教育の現場みたいなところでね。で、だからそのいつもいつも騙されないようにしなきゃいけないみたいな意識が、これもちろん必要なことだと思うんだけれど、そういうふうな見方というものがこう一つ出てくると思うんですけど、でも安心していいんだと、世界はあるんだと、ここしか切り取ってなくてもちゃんと世界はあるっていう発想の方が楽しいですね。楽しいというか、あの、人の想像を制限しない感じがして面白いと思った。つまり断片なんだけど、断片を信じ込むのはもちろんそれはちょっと違うね、違う方向なんだけど、その断片の向こうに何かがあると必ず思えるようにみんながなっていれば。
だって、うん、もう人類等しく月見て宇宙を思うじゃないですか、うん、で見てるの月だけじゃないですか、でもその先を月見るだけで見てるじゃないですか、はい、まあそういうのと一緒だと思いますけど ね、
そうですね、
たまたまそこに月がいてくれてるから、うんうん、それを頼りにその先を見るというか、
うん、そうですね、それが想像力ですよね、イマジネーションですよね。面白かったです。あの、今回の映像ね、最初に一番最初のシーンが、あの、はい、扇形の展示室を撮ってくださってます。とても あのいいシーンですけれど、フォーカスが実は、
物理的なね、
物理的なフォーカスがあの最初見た人はあれって思う方が多いと思うんですね。
iPhone とかで見るとわからないかも。
そうですね、
ちゃんと大きいモニターで見ると
そうあれってなってます。あの最初にボベ太郎さんという京都在住のダンサーさんがスーッと画面を左から右へ、滑るように動いていくんですけれど、そのボベさんに実はピントが合っていないんじゃないかみたいな風に気づくようになってますね。あれは実はピントは窓の方に、窓の奥ですねに合ってるんですよね、はい、そのオープニングが私はとても好きで、あの現場を撮られていた状況がとても良かったので、きっと杉田さんはこの映像のどこかを使うだろうとは思っていたんですけど、ただその心のピントがどこに合ってるかまでは見てるときはわからないから、で出来上がってきたあの映像を見て、ああなるほどってすごく腑に落ちた、見てすぐに分かったんですよ。で作品のない展示室っていうのは文字通り作品がなかったんですけれど、何もなかったわけではなくて、外を見通せる大きな窓がたくさんある空間を作っただけだった。だけどその外を見通すことができるっていうことが人に何をもたらすかっていうその体験を、皆さんちょっと共有してくださいという企画だったと思うんですね。だからあの展示というか企画は、例えばその建築の細部を見るっていうふうに捉えた人もいるし、美しい借景を実は楽しめる、それが実は作品だったっていうふうに捉える方もいるし、いろんな捉え方があってよかったと思うんですけれども、私自身はそのこう内と外みたいな、で外はどんどん向こうにつながっている、向こうに奥がどんどんあるっていうことを内側にいながらこう思いを馳せられるっていう状況自体が、まあ、好きだったっていうこともあり、で杉田さんの映像はあそこから始まったなっていうのが、なんていうのか、はい、面白かったです。
あの時地下の部屋でね、機材の準備してたら塚田さんが直接来たのか、ボベさんが今から踊りますみたいな
そうそう、
まだ、だから飯岡さんはまだセッティングしてて、はい、カメラのじゃあちょっと行ってきますみたいなで、
はい、
急いで行ってボベさん始まり、ね、ちょっと待って待って、何を撮るんだ今、何を撮るんだと思って、
はい、
でももうボベさんは始まったと思ってた時に、なんか物理的なフォーカスは窓外の木々のあたりにしてるんですけども、多分心のフォーカスを今言葉にすると、はい、あの街というか、この世田谷美術館っていう場所がある街で、多分そこで暮らす人たち、ね、この先も続くし、あのこの前の時間、歴史もあるみたいな、それかなっていうのは今すごい具体的に言葉にしたけど、うん、別に自分でそこまで思ったわけでもないと思うんですけど、うん、感覚的に、はい、うん、あ今撮るのはだから風景でもないというか、
はいはい、
自分がここにいる役割は多分 その街だなっていうので、うん、多分ボベさん あのダンスも素晴らしいし、でもそれをギュッて撮るのは今日のこの記録映像とは違う、はい、うん、後々あの音楽の皆さんも来るし、はい、いろんなアーティストの人も来て、学芸の方で日も暮れていくし、はい、いない内正蔵さんもいるし、はい、みたいに始まっていくはずだから、あっちだなっていう気持ちでした、うん、はい、
あの杉田さんは2009年にその、まあ、この美術館を建てた内井正造の展覧会をこの美術館でやった時にも実はワークショップの映像を撮ってくれていて、はい、その時にこの美術館の建物を満喫してくれてるんですよね。あのまさに窓を全開にして展示物はあったけれども、まさに窓を全部開けられる窓全部開けてっていう状態を杉田さんは見ていて、でその中でのワークショップの様子を撮ってくれていたということが実はあります。で今回撮影をお願いした時も、あの窓が開いてる空間は本当に好きなんですって最初におっしゃってくださって、それで いけるって思ったっていうのはありますね。あの杉田さんはこの空間が何を意味するかをきっともう分かっていたし、来ればすぐに分かるし、まあ仮にリハーサル、まあ、全部で何回か3回か4回かありましたけど、それに付き合えなくてもきっと杉田さんは撮れる、撮ってくれるだろうっていう感覚は私もありました。でそれが一番よく分かるのが最初のシーンだなっていうふうに思ってとっても嬉しかったので、ちょっとこんな形でトークの中でもご紹介をしてみました。はい、たくさんお話をしてきてまだお聞きしたいこともあるんですけれども、ぜひこのトークを聞いた方にはあの映像自体を見ていただきたいので、今日のお話はこれぐらいにしておこうかなと思います。
はい、
はい、今日は杉田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
映画監督の杉田京士さんによる作品のない展示室クロージングプロジェクト明日の美術館を開くためにの記録映像は世田谷美術館公式 YouTube で公開しています。ぜひご覧ください。